リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。紹介するのは私バンバ鉄平と、
はい、バンバフミオです。
今週もたくさん楽しいお便りいただいております。皆さん本当にありがとうございます。ちょっとねジメジメしてる天気なんで、その湿気をバーンとぶっ飛ばす、
いやいや昨日ねおもろかった、
はい、コーナーにします。お、どうしましたか。
コマゼミが鳴いとったんですよね。
はいはい、あ、もうねセミ鳴いてますね。
でそれで1時間ほどしたらね、はい、急に雨が降り出してね、
お
なんかコマゼミもすごいな、梅雨に向かってこれ出てきたやつどうなるんかいなという心配してるわね。
あ、なるほどね。
普通だったら梅雨が明けてコマゼミが出てきて、
まあ、水嫌いですからね基本的にね、
あいつらはねやっぱりあの繁殖も大変やるし、
暑すぎるとダメなんですけど、
うん、ちょっと、まあ、あの
水もね
違う、まあ、世界に住んでる虫の話ですけども、はい、どうも心配になってね、うん、あ一生懸命泣いとったやつはちゃんと繁殖行動ができるんかいなと思ったりもしとったんですけど、
ちなみに
急にありました。
ちなみにふみお君、僕ね、まあ、ちょっとお便りコーナーなんですけど、まあ、僕の話させてもらいますが、そこの千里町、大阪府北部豊中市なんですけど、まあ、僕らのスタジオあるとこでね、うん、でここで初めて今年2019年に、うん、僕セミの声聞いたんが、うん、6月25日火曜日の朝の9時26分、
うん、クマゼミか、
クマゼミですね、遠くの方で、うん、まあ、すごい少ない数が小さい声で鳴いてたんですけど、僕の千里町での初クマゼミ、初セミ鳴き声聞こえは6月25日の朝でした。これが例年より遅いか早いかわからないですけど、大阪市内ではね、うん、もうすでにだいぶ前からなんか泣いてるって話はあのとある方から聞きました。
まあ、それでもね、はい、なんか夏とクマゼミが一致してるという、まあ、イメージで見てますと不思議な年
でした。あ、もうこれから変わるでしょうね、
いろいろ変わってくる。本当にも考えない
んで、ね、ヨーロッパの方も今ものすごい大熱波来てるとか聞きまして、スイスもなんか39度とか、
ね、おいおいおい、
場所によってはもうどこの国やねんと思いましたけどね。本当にあの、まあ、異常気象って言い方がおかしいかどういいかどうかわからないですけど、まあ、やっと雨降ってくれました。
まあまあね、これは間違いないですね。
はい、というわけで、リスナーさんからのお便り紹介なんですけど、まずは文雄君の携帯電話にいつもいただいております、はい、あの方です。
はい、それじゃあちょっとオープンしましょうか。
はい、
はいはい、それではいきますよ。
はい、
もちろんタブ博士であります、鉄道博士のタブさんですね。はい、今週はバタバタしていて、
うん、
まだ放送は全部消えていません。
はい、
というか実は外勤でいつもと違う電車に乗って、今日が木曜日だということも忘れていたというわけですが、
なるほど、
忙しかったみたいですね。申し訳ないのですが、いやいや今週は対応メッセージだけにな、応援メッセージだけになってしまいました。タブさんも言うてはりますね、台風らしきものと書いてますが、
うん、
まだはっきり台風と分かってなかったということが分かりませんが、台風らしきものが近づいてきていますが、うん、
はい、
これを吹き飛ばすぐらいに元気で楽しい放送を待ちしております。
そうですね、
愛想のかけらもないお便りですみませんと書いて遠慮になっております。
いやいや、まあ、今そういう時期ですよね。
お忙しい
大阪市内もいろいろ忙しい、はい、まあ、イベントもなんか明日ぐらいからね、僕もあれで大変なことがありまして、
うん、
まあ、また後で話させていただきますけど、はいはい、タブさんも多分まあそれと関係しているかどうかわからないですけど、
関係してそうな気もしますね。
忙しいということですね。健康第一でお願いいたしま す,
ううます。
無理はなさらずに、
はいはい、お仕事頑張ってください。
そうですね、
はい、これ締めておきます。
はい、連邦の白っぽいのさんです。
い
つもありがとうございます。近畿地方、
はい、
観測史上最遅、
最遅という言葉あるんですね、
はい、最も遅い、
いやいやこれはこの言葉知らんかった、
はいはい、最遅となった梅雨入りの26日水曜日に、はい、書いておりますと。
ありがとうございます。
まあ、僕ら今収録しているのが27日なんで、まあ、昨日ってことですよね、
はい、そういうことですね。ショップさんありがとうございました、はいはい、
本日のヤフーニュースで2018年度の税収が過去最高の60兆円超えで、
うんうん、
バブル期超えとのニュースが掲載されていました、
うん、今日の朝の新聞にも載ってましたね、
はいはい。まあ、2018年度ですから、まあ、今年2019年の3月31日までってことなのかな、
ないかもありませんね、
はい、うん、それやったら消費税上げるどころか下げてもうええんとちゃうのと思ってしまうのは私だけでしょうか。
まあ、大概そう思ってるでしょう皆さん、はい
はい、まあこれ僕もよく分かんないですけど、まあ、行きましょう、
はい、
G20 サミットが終わったら臨時国会を開催して消費税凍結、
はい、
または減税で国民の信を問うって、
はい、
衆議院の解散を宣言してくれたら、
はいはい、
スマホとパソコンの壁紙を安倍総理にして応援するのですが、
なるほど、
はい、まあ、いやいや今まだされてないということでございますね。
まあ、知らんと思うけどね、わかりません
ね、はい、誰の お顔というかな、ね、うんうん、もしあの白ポネさんのよかったらパソコンとスマホの神々誰なんですかね。
なるほど、
教えてください、
はいはい、
現在あ書いてますやん、もう僕の質問大体想像予想されてるんです ね、
我々、まあ、M ありも下読みして M やからね、はい、こういうことがありますよね。
現在の壁紙は、うん、お金のたまりそうな黄色をベースとした、
はい、
三輪明宏さん、
なるほど、
三輪明宏さんと、
はい、
サブモニターには、うん、これまた黄色をベースとした小西真奈美さんとなっておりますと。
あ、そう
か、文君多分この小西さんご存じないんじゃないかなと。
三輪明宏さんという方もなんとなく覚えてるんですけどね。
三輪さんはね、まあもうみんな知ってるでしょ、
うん、まあ、僕はちょっと怪しいと
かあるんですが、まあ、小西さんは 僕も知ってますけどね。
そうですか、僕は分かりません、
はい、この方でございます。
あ、
ドドーンと、
はあ、はい、これはまたなんか仏さんみたいですね。
まず1枚目、
金箔にの中に渦巻ってありますね、はい、
これね、あのクリープの CM らしいんですよね、
僕も使ってる、はい、のあのコーヒーに入れる
森永クリープ、
なんとな、
舐めてごらんなさいって書いてるんですけど、これが三輪明宏さん、
ちょっときしょいなこれは、
はい、はい、まあ、黄色ですよね、で次の小西真奈美さん、
うん、あ、この人ですか、
はい、
これ全く知らなかった、
朝日グビ生、
はあ、これも知らん、何ですか、
ま
グビの、
まあ、多分アルコール飲料でしょうね、
アサヒビールのマークじゃないですか、
はい、
お、
まあ、この2つの画像
が、
はい、コンピューターの、まあ、メインデスクトップと、まあ、あのサブモニターって言ってあるんで、多分あの液晶画面別に置いてるんでしょうね。
やばかった。
でそっちの別モニターの方はこの 小西真奈美さんという、あ、まあ、美女と、
なるほど、
あと、まあ、この皆さんは美女って言っていいかどうかわからないですけど、
まあ、
はい、あの縁起のいい色の方ということでございます、まあ、これが、まあ、あの衆議院解散してっていう暁には安倍総理になるということですね、はい、安倍さん頑張ってください、
はい、まあ、ユーマーとか、 なんかブラックユーマーかいろいろありますね、はいはい、
じゃあお便り続きます、
はい、
うんうん、G20 といえばJOBBB597 が配信される木曜日、
はい、
まさに今日ですね、
はい、
木曜日から本格的に動き出しますが、それまでも大阪市内には他府県ナンバーの警察車両や機動隊員の車両が走り回っています、
はい、
これはパトロールをすることで悪い子いねがーと犯罪の防止力効果を狙ったものかと思っていましたが、
はい、
がと書いてますね、
はいはいはい、
火曜日の DHC テレビ虎ノ門ニュース、
はあ、
これ白ポネさんよくあのね、ご覧になってるらしいんですけど、
ちょっと僕見てないんですよね、
はい、まあ、これ多分インターネットのニュースじゃないかなと思うんですけどね、
はいはい、
まあ、ちょっとわからないです、
DHC
テレビのニュースに出演された松井大阪市長が、
はいはい、
他府県から来られた警官や機動隊員は大阪の土地勘がありません、
はい、
いざという時に動けないと困るので、
はいはい、
G20 本番までに大阪市内を走り回って土地勘をつけてもらいていますとのことでした。
知事さんの発言があったんですよね、うん、なるほど、
大阪の住所、
はいはい、
あの市長ね、はい、市長らしいですね、
すいません、
大阪の住所にあるホテルの駐車場に珍しいパジェロが泊まっていたので撮影しました、
は
い、これちょっと見させていただきますね。
そうですか、
はい、珍しいパジェロ、
おお、
これ住所の駐車場、
こんな、これ警察車両ですか、これは
分かんないで、なんか止め方がね、なんかこう、
もうめちゃくちゃ
ヤンキー止めですよね、これ、あの荷台の車のところに渡って、まあ、これちょっと状況分からないんでね、
まあ、まあ、
白倉さんの写真だけです、
象が、北海道に象が、あ、これ、マンモスですかね、
これ、ヒグマちゃいますか、
いや、そうか、悪い、
ね、
はい、
なんか札幌ナンバーなんですけど、ちょっとお便り戻りますね、
はい、
白黒のツートンではなく、
うん、
水色と白のツートンなので、
うん、
パトカーではなさそうですが、菊の御紋がついているので警察車両には間違いなさそうです。
そうですか、はい、
はい、あの札幌ナンバーの車でございました。無事 G20、 これ G20 でいいの、
なんやろ、ね、
言い方、
うん、
俺ニュースもラジオもテレビも見にひんから分からへんねんけど、
なるほど、
まあ、G20 で僕はあの言います、
うん、まあそんでいいんじゃないですか、
まあ、20ってことですよ、
はいはいはい、
無事 G20 が閉幕し、うん、大阪の土地勘を身につけた警察官や機動隊員が、うん、各自の都道府県に戻った時、うん、
はいはい、時
大阪って結構面白じゃあなところがいっぱい、
はいはい、
あ、これ、あ、宮崎弁らしいですね、
あ、そうだ、よしてあります
ね、はいはい、今度はみなで、
うん、
南語に一世、
あ、そうか、ちょっと発音難しいね、
はいはい、大阪って面白そうなところがいっぱい、はい、うん、 今度は皆で遊びに行こうっていう意味の、はいはい、まあ、宮崎弁らしいですね。
ありがとうございます、はい、
なんて言って友人や家族と来阪してくだされば、うん、大阪の経済はますます活気づきますね
となるほど、
うん、はいはい、全世界に大阪が知れ渡る効果も合わせて考えると、
はい、
ユニバのフライングダイナソー待ち時間が240分から480分になっても我慢できます。
あ、そうですか。あ、そう、
480分なんですか。
まあそういうことなんで、これも知らんニュースやからね。もう
6888やから8時間待ち、
ちょっと
終わってません、入って。
うん、まあ
ね、ユニバーサルスタジオ入って8時間後ってどうなるんですかね。
うん、まあまあ、まあ、笑いと書いてますから、あの笑ってやるんでしょ
う、はい、今週はそうなかったんですよ、これが、
そう、
ね、大丈夫かなと思ったんですけど、マスゴミの話がなかったので、ツバメやスズメのヒナの話をしようと思っていたのですが、書き始めると G20 のお話になってしまいました、
うん
うん、これどういうことかというとね、あの YouTube のバンチャンネルで、うん、あの僕がこの前あのメジロのヒナを発見したっていう話を、うん、多分このラジオでもちょっと話したと思うんですけど、それを YouTube の動画で僕が話したんですよ。で、多分それに合わせて、まあそういうヒナの話を しようかなと思ったみたいですね。
反応してくれはったよね。
そう、そうなんですよ。ただそれがなぜか G20 の話になってしまったと。
まあ
まあ、あの、世の中の流れとしては20の方が良かったと思いますわ。まあね、僕らもあの、いろいろためになったんで。
そうですね。
はい。
はい、
そんなわけで、最後に。
はい。
先週行った保津川下りのお話で締めたいと思います。
これはとこ行きありましたね、
はい、京都ですね。
わかりました、はい、
保津川下り自体は、うん、乗船された方もおられると思うので割愛しますが、
はいはい、
下った最後の方、渡月橋付近で迂回の練習をしていました。あ、これは珍しいですね。
うん、あ、今回やるんですよ ね、はいはい、
はうん、私が乗船した日にはいなかったですが、
はい、
ドイツから鵜匠になるべく、
はい、うん、
鵜飼の練習に来ている女性がいるそうです。
そうですか、
ドイツから、
ね、知らんかったニュースでありがとうございます。
鵜飼といえばね、僕は、まあ、あの岐阜のあれ長良川でしたっけ。
そういうことです。
あそこ の、 あのあれ 関しか、
うん、
関や関、うん、関、あの刃物で有名な関、
う
ん、あそこで僕はあの去年かな、鵜飼見に行ったんですけど、ね、うん、京都の鵜飼になんとドイツ人の女性が今来てるということで、うん、これがその人の時の写真ですね。
いい写真やね、
はい、ちゃんと鵜いますやん、これほら。
これはちゃんとやってますね、
紐の先っぽに、
うんうん、
で、あの独特の木の船で、
うん、面白い、ちょっと
で船頭さんが2人おって、っいい、ね、
うんうん、
で3人いてはりますね。で1人が、うん、その鵜を引いてる、まあ、鵜匠さんです
ね。鵜匠さんのテストか練習かなんかでしょうかね、
はい、ああちゃんと鵜が
やってます、頑張ってますわ、
はい、黒い鵜がいますね。
あ、まあ、この中に残念ながらドイツの女性がおらんかったのがちょっとしょっぽいさんも ね残念やったんでしょうね。
まあ、ただすごいこれ貴重な映像、
ね、いや面白いね、こういう練習の時。
僕も渡月橋何回か行ってますけど、うん、一回も見てないです
か。これやっぱり船の中から撮れたんやね、これはね。
あ、かもしれないですね。
あの、いわゆる最後の方にね、あの、うん、なんか川下りの船の
船着き場がね、多分あるとこでしょうね、
はいはいはい、
また昭和25年頃までは、
うん、
保津川を下った船は
うん、
人力で下ってきた川を戻って、
はい、
登って戻っていましたが、
はいはいはいはい、
今はトラックで戻しているとのことだったので、
あ、なるほど、
その風景も撮影してきました。
よう撮ってくれはったね。
あ、これやこれ、
これこれ、こっからトラックにクレーンで積んでますね、
はい、これ多分だから渡月橋を越えたとこぐらいにある、まあいわゆるその、あのいわゆる運河っぽいとこね、本流じゃない、
船だまりというのかな、
はいはいはい、はいはいはい、でそこにちょこっとこう盲腸みたいな場所があって、
あそこでこういうように回収しはるんですね、は
い、この船面白いな、船これプラスチックかな、向こう透けてるでこれ、
え、
ほら、
そう、
スケルトンやで、これ
スケルトンか、
うん、軽してるんじゃんか、もしかして。
いや、まあそれはそうかもからな、
ね、
うん、僕冬に乗ったことあって、こたつの中からも何回か乗ったことあんねん
けど、ね、あ、こたつあんねや、これ、
こたつがありました、僕のは。今最近あるかどうか知りません。
なんか旅館の横の駐車場にトラック止めて、うんうんうん、でそこにその船を2台、
結構ロングボディのトラックで
かなり長いですね、これ
重ねてありますね、
重ねてますね、上限ね、船を。
なんとこういうのはまた苦労があんやね。
でこのトラックで上流まで行くと、
うん、亀岡ですよね。
書いてますやん、文雄君、これここほら、
本塚下り船上げ場っていうんですね、
はい、
駐車を断り、そらそうやな
そらそ
うや、俺も駐車しとったらね、うん、営業妨害になる。
これ2台トラックがあるってことは、
うんうんうん、
あのこの写真の奥の方のトラックに今、
うん、
クレーン車でね、船を2つ積んでるんです
けど、
多分この手前のトラックもこれから積むんちゃうかな、
うん、このクレーンももう据え付けのクレーンやね、
ほんまや。
もうここではもういつもやってはんねん、これは。もうしかもこの昔作ったクレーンやね、これ、秒で溶接されるような感じ。
これ、どこに操作場所あんねん、運転席。
この中に、これが、シェアになってるじゃん、操作場
が。見えてないだけか、こっちから。
そうやと思うよね、う
ん、あ、なんかちょっと錆びとるな。
うん、だいぶよう使い込ん
でありますね。赤川鉄橋みたいなね、色なんかな。
鉄橋だよな。
まあ、やっぱり、京都ナンバーのトラックという。
そろそろやね。
このトラックも古いな。うん、まあ、この上にこの3つ、これ、なんか、これ多分ね、スピードによって、
なるほど変わるんか、
1個点滅、2個点滅、3個点滅、点とかっていうのが多分あると思うんですけど、なんかこのトラックも久しぶりに見ましたね。あ、こっちの積んでる方のトラックは上ランプついてないですね。
1つだけやね、1つついてる。
いや、1つもついてないですね。
そうか、
ついてない、ついてない、ついてない。
こっちが古いんかもわからんね。
いや、わかんないですけどね、はい、今も昔も下る時間は約1時間半と変わらないのですが、
はい、
戻す時間は人力の時代には約4時間ほどかかっていたそうです。
なるほど、そ
うです。下るの1時間、
はい、
戻すの4時間。
すごいなこれ、
はい、さっきの、ね、ユニバの待ち時間よりかは短いかもしれないですけどね、計5時間という。
なるほど、なるほど。
昔はね、Google マップで調べたところ、
うん、
トラックなら約40分で戻ることができます。
そうですか。
トラックの方が早いですね。
そりゃそう
や。いや、下る時間1時間で、うん、上る時間はトラックの方が早いということですよね。
やっぱりすごいね、トラックはすごいですね。改めてこんなこと言うことないんやけど、
車すごいな。
まあやっぱり大したもんです、
はい、船の回収時間を入れてもかつての半分以下の時間で済みます。あ、そうか、回収時間がまあ大変なんやな。
そうや、
さっきの備え付けのクレーンでな、荷台に積むのがまあまあ大変なんですよね。
まあ、しかし、しろっぽいさん、すごいおもろいところへ目つけはる人で。
そうですね、普通みんなも乗ったら終わりですからね。
我々ここまで追求できないですね。
乗ったらなんか嵐山のね、どっか美空ひばり館とか行ったりとか、それで終わりと思うんですけど、あ、 今でもやってんのかな、美空ひばり館。
いや、わかりません、
はい。
すごいですね、この辺の、この、なんちゅうか、下積みのところまで。
ね、新聞記者みたいですね。
うん、いや、ちゃんと聞入れてあるの、ごつ話。
ちなみにとか言ってますね。
ちなみに
船頭さんたちは船を回収場所まで操舵したらあとは電車で帰るそうです。
あ、なるほど、 JR 使うわけや、
うん、だからトラックに乗るとかしないんです ね、
ねえ、俺はやっぱり、はい、やっぱりちょっとでもまあ休んでもらうということかな。
まあもしくはね、その法律的にトラックに乗れないっていうこともあるかもしれないですけどね。
まあその辺は分かりませんね。
理由は分からないですね、
はいはいはい、
実際私が乗った船の船頭さんと、
うん、
渡月橋ですれ違いました。
なるほど。
だから船頭さんは、はいはい、まあ、あのクレーンでトラックに乗せた後は渡月橋でまた駅まで行くっていう、う
ん、だからトラックは別、
そういうことです、
運送は別、船頭さんは別というね。そうしてあげんとね、やっぱあれはやっぱり人の命預かる、まあ、トラックももちろん大事ですけど、
まあ、全部やっとったら疲れますしね。
あ、もうそりゃそうですね。
ここまで効率的になった今と昭和初期の運賃の違いが気になりますが、
なるほど、
それは聞くのを忘れていたので、
はいはい、
秋の行楽で再び訪れた時に聞いてみたいと思います。 と
取材していただきました、
はい、いや、ほんまここまでやってくれるとね、JOBBB の番組ワンコーナーできそうなんですけど、
いや嬉しいですね。
それではまたお便りします。
待っております。
愛媛県松山市のかき氷ボラボラ楽しみですと。あ、これ今週ねちょっとあんまり詳しく話できなかったんですけど、
はい、
あの大街道っていうね、松山市の中心街に巨大な商店街があるんですけど、
おもろいね、あの街道
ね、大街道とあと銀天街っていうのがちょうど、うん、あの直角に交わってる部分、そう部分があって、うん、その大街道の真ん中ぐらいに、
うんうん、
あれ大街道やったかな、あ、大街道か、あれ大街道やな、
僕はもう、はい、あの行ったことないけど、
その場所はっ、赤のれんっていうかき氷屋さんがあって、
あ、
で、うん、もうだいぶ長いこと、もう多分何十年もや、50年60年ぐらい多分やってる、
老舗さんや
な、もっとやってるかもしれないんですけど、うん、すごい古い店があって、
うん、
まあ、そこで、うん、そこかき氷がすごい有名でね、
ま
あ、他にもアイスクリームとか、なんか他にも、スイーツあるらしいんですけど、まあ、僕らは今回ですね、家族3人で行って、まあ、これまた詳しくはあのコーナー3つ目のコーナー聞いてほしいんですけど、はいはいはい、まあ、愛媛県の松山市行ってね、うん、まあ、そこでかき氷を食べようじゃないかと、前ね1回行った時ね、確かね、うん、もうあの営業時間終わってたか、もしくはね氷がもうなくなってたかなんかで食べれなかったんですよ
ね、
はい、だから今回改めて再チャレンジして、
うん、
まあ、無事食べれまして、
あ、よかった、
はい、ね、ピーチのかき氷と、であとは、うんうん、まあ、これもう定番なんですけど、あの宇治っていうか抹茶のかき氷と、
はいはいはい、緑のやつやね、
そうです。で僕はね、うん、マンゴーのかき氷をそれぞれ食べまして、
うんうん、
まあ、面白かったんが、
うん、
そのもう本当にあのそのいわゆるフレーバーというか、うん、それしかかかってないやつが、うん、まあ、一番安いんですよね、うん、例えば宇治の場合やったら ね、
まあ、
ね、抹茶かかってるやつが一番安い、
上に小豆とか乗ってない
やつ、ね、そうそう、うん、であとはね練乳かかってるのでちょっと高くなって、
なるほど、
で練乳なしの アイスクリームも高くなって、なで練乳アイス2つあったらもっと高くなるっていうね、なそういう設定でしてね、はい、非常に美味しくて、で一番僕はまあやっぱ面白かった、まあ、このねもう赤のれんはね、うん、いろんな思い出のある、まあ、特に僕の嫁さんがね、うん、まあ、愛媛県出身ということで、結構学生時代この辺りも自転車で、
あ、ね、
まあ、チャリでね暴走しまくってたところでね、はい、もう結構危ないやつやったんですけ ど、まあ、それでよう食べとったらしいんですよ赤のれんをね、まあ、そういうかき氷屋さんやから、まあ、思い出もあるみたいなんですけど、一番面白かったのが、かき氷で、まあ、まあまあ量多いじゃないですか、
ゴボッと上
に、そうで一人で全部食べるの結構大変なんですよね、まあ、特に女性とか子供とかあんまり食べへんような人は一個やっぱ全部食べるの大変なんですけど、それを、まあ、防止するというかね、うん、最後までちゃんと食べてくださいよっていう意味も込めて、
うん、
とある仕掛けをね、このかき氷にしてるんですよ、ね、
なるほどなるほど、
それ何か分かりますか、リスナーさんも考えてみてください、文明君ちょっと考えて5秒ぐらい時間あげる、
僕はもうそれはあれやと思う、中に何ちゅうかこう埋め込んでるというのか、う下に空間でも作ってやで、
はいはい、
上にこうとこうカッコはできてるけど中まで詰まってないという、うん、そういう中
に
底がなっちゅうか、上底ちゅう
か、そんなせこいことしません、まあ、コンビニ弁当みたいなことしません
わ、ほんまにほんまにコンビニ弁当言うな、
いやコンビニ弁当結構上げ底多いんでね、まあまあ、それは置いといてコンビニの方怒らないでくださいね、うん、で実際さん分かりましたか、これどういう、どういう仕掛けをしてるか、うん、その食べ残さないために、
なるほど、
まあ、これはもう分かってる人は分かってるんですけど、
そのせいやろ
これね、うん、かき氷の中に、うんうん、お餅入ってるんですよ、
あ餅をね、
白玉団子みたいなね、
は
い、まあ、白玉とか牛皮っぽいやつなんですけど、それがね3つ入ってて、まあ、今回3つ入ってて、
あ、
まあ、言うたら知ってる人はそれを探しながら最後まで食べ る、
楽しみにしてるわけ、
そうで知らんやつは、知らんやつはサプライズ、
なるほど、
ただ下手したらそこに到達するまで食べないやつもいるかもしれないんで、
いね、
もし赤のれんでかき氷食べる場合は最後まで食べて餅を食してください、うん、で餅がね甘くて美味しいんですよ、ふみお君の好きな餅なんですけど、
まあ、餅はね、はい、何でも美味しい、
そうなんですよ、うん、まあ、他にもね銀天街とあと大街道いろんな、まあ、古い店があるんですけど、ね、また松山立ち寄った際はね、まあ、松山城だけじゃなくて、まあ、
古い町やから、そうです、ね、電車がしかびっくりしましたね、
電車が ね、 ね今ねトラムが新しくなってます ね、 なんかどっかスイスかドイツの、ね、トラムみたいなのが走ってましたけど、うんうんうん、ただびっくりしたんが、うん、
びっくりしたあれは
オレンジ色、
あ、
前はねあんな色じゃなかったと思うんですけど ね、うん、
な
んか
やっぱ
愛媛イコールみかん、みかんイコールオレンジということなんですかね、
まあ、ちょっとヨーロッパナイズされたね、
そうですね、
車両のデザインもすごかったね、は
い、路面電車もありますんで、はい、鉄道好きの方も楽しめる愛媛でございます、愛媛、はい、松山ね、
ありがとうございます、
はい、また G20 の話もね、
そうです、
まあ、あるんですよ、実は僕の嫁さんが明日からスイスに行くんですけど、
う
んうんうん、高速道路全止まりで、
あ、まあ
ね、初めてちゃうかな、うん、電車で関空まで、
あ、なるほど、
今回は遥か使うらしいです、
あ、なるほど、
はい、遥かやったら新大阪から乗れますんで、
ね、
ラピートやとねちょっと難波まで行かんとダメなんで、難波まで行くのがまず大変やということで、
ね、
新大阪から遥か乗りますけど、
でもやっぱり慎重にやらんとね、何があるわからんから、ね、
いやだから結構早めに
仕事やから
行って、うん、まあ、早めに関空着いてっていう、だからもしね関空このだから27、28、29か、うん、この行く方は、うん、絶対関空車で行ったらダメですよ、
まあ、
ね、うん、僕が調べた中によりますと、うん、27、28は、うん、じゃあ28、29どっちか忘れたけど、うん、ね泉佐野だから臨空から関空には行けるんですよ、連絡橋渡れるんですけど、関空からリンク連絡橋帰ってこれない、
なるほど、
で逆に29日やったと思うんですけど、うん、30日やったかどっちか忘れましたけど、うんうん、今度は逆に関空からリンク橋渡れるんですけど、ああ、リンクから関空行けないんですよ、まあ、要するにその各国の要人がその時はその橋使うっていうことで、
逆に使ってはるわけね、
そう、そうなんですよ、だから、ね、絶対皆さん車ではもう関空この G20 の間行かん方が、まあ特策やと思います。
まあ、まあ、おとなしておきましょう。
そうですね。うんうん、はい、というわけで連邦のシロップヌさん、いつも本当に楽しみでありがとうございます。はい、また来週もよかったら出してください。
まね、無理せんといてください。
はい。はい、ジュエリー上島高さんです。
いいですね、高さん。
はい。いつもありがとうございます。はいはい、タイトル。
はい。
光と影を楽しむ時間。
はあ、すごいな。
ということですね。
音楽的ですね。
はい。はい、毎週楽しく拝聴してます。そして、バンチャンネル、YouTube バンチャンネルにジュエリー上島の取材時の動画をアップしていただきありがとうございます。
ありがとうございます。
これ先週というか今週かな、新しくアップした
の。ああ、よかったね。
上島さんが、ふみおくんの、
はい、
あのモバードの懐中時計を開けて、まあ、ちょっとバネがあかんなとか言ってるのを動画で公開しました。
なるほど、
はい、まだの方はまたぜひバンチャンネル見てください。
僕も見とかなあかんね。
そ そうですね、
はいはい、あそうですか、
はい、いつも気にかけていただき心強く感謝しております。
こっちこそ本当に素敵な方です、は
い、チャンネル登録してますので、はい、新たに動画がアップされると小さく丸い印がつきますの
で、
タカさんの方にも行くんですね、知らせが ね、
まあ、ですね、
バンチャンネルで動画公開したら。それが、まあ、登録の利点の一つですよ ね、そうやね
、は
い、すぐに、はい、視聴させていただいてます。
嬉しいですね。
いつもいろいろと工夫してるなと感心しております。
なるほど、
まあ、素材が よかったら ね、動画も良くなります、
はいはい、
さてさて、
はい、
世間では G20 あ、ちゃんと振り仮名打ってくれてますね、はいはい、G20 で合ってるみたいです。
G20
大阪の開催に伴い、
はい、
交通規制や学校の休校をはじめ、はい、いろいろと市民生活に影響が出ているようです、
はい、
いくら大切なこととはいえ、うん、市民生活を乱して、
うん、
学校の休校や子どもたちやその父母に負担を強いるのは、うん、世界一のごますり国家である、うんうん、この国の弊害そのものだと思うところがあります、まあ、
客観的に見たらそういう言い方ができるから分かりませんね。
そうですね、まあ、そのおかげでね、うん、僕の、まあ、嫁さんも結局、うん、あの電車で関区まで行かないとだから結構面倒くさいんですよ、電車で行くんって、
う
ん、荷物重いのにね。
そのあたり
どう考えてるんですかねと思いますけどね、うん、おもてなしおもてなしと連呼する前に、
うん、
そうなんですよ、足元の問題に目を向けることを優先すべきだと思います。
まあ、その辺が非常にいろいろ問題になってるところですよ ね、そうですよね。
一体誰のための忖度やねんと思いますけどね、
うん、高さんもまあその考えちょっと
やっ、ね、少なくとも大阪市民とかは大阪府民はあんまり得してないと思いますね、うん、これはまあそのね、いろんな方が大阪のことを知ってもらう一つの契機にはなってるはずですけど ね、裕福な外国人旅行者にごまをする前に、
うん、
目の前に苦しんでいる国民に目を向けていただきたいところです。
あ、
それはもうおっしゃる通りですよね、
まあ、非常に、まあ、真っ当な意見が出ましたね。
そうですよね、
はい、
こんなことなら、
はい、
お得意の数に物を言わせて、
うん、
特別立法で今回限りの休日を設定すれば、
うん、
会社も休みになりますのですっきりすると思うのですが、
なるほど、
国は行ったっきりであとは国民任せ。
なるほど、
本当にこの国の政治家や官僚を見てますと恥ずかしくて情けない気持ちになります。
まあね、そうですね、
もう少し凛とした国家に成長していただきたいものですと、
はい、
はい、まあ、そういうご意見ですね。
非常にいいご意見が出ました、
はい、あ、ちょっと待って、はい、静かに鳥が何の鳴き声、はい、多分不妙感聞こえてないと思うんですけど、
大丈夫だか、僕はもう聞こえてなかったね、はい、
今ヒョドリかな、
うん、なんかこのウグイスがほんの近くで鳴く
ね。あ、ウグイスもね
10メートルぐらいのところに来て
ますね、うん、ちょっと鳥がねまた増えてきたというか、はい、まあね、嬉しいですよね。
はい、そうですね、
なんかどこのジャングルやと思いますけど今外見たら雨降って真っ暗でねまだ昼なってないんですけど、
うんうんうん、
はい、まあ、千日王も自然があるというね。
まあね、嬉しいですよね、
嬉しいですね、
もう本当に
緑は嬉しいの、
緑はこう入ってくる感じですよね。
緑って気も人間の心を気持ちよくさせますね、
大事にしたいもんやと思います、
はい、さてさて、はい、国会の愚痴もほどほどにして、
はい、
気持ちが豊かになるかもしれないお話です。
あ、これ結構ですね、今みんなそんな話求めてますよね、
はいはい、今回は自宅から徒歩で5分ぐらいのところにある照明作品の工房についてのお話です。
面白いことがあるんですね、
はい、以前にもお話ししましたが、
うん、
近隣にはそうそう、ランボルギーニの専門店、
はい、
この前写真でね紹介してくれましたよね。
面白い、
はい、もう高級車ばっかりですよね、
うん、そうですね。
今回お話しする工房となぜか珍しい工房やお店が多くあります。
奈良は本当すごく深いね。
ちなみにね、ちょっとタカさんのお便りから外れるんですけど、
うん、
あのちょっと僕オープニングで今週よっちゃん出てくれたんですけど、オープニングで話しました福寿館、あれ柏原ですよ。
ああ、そう、
柏原か柏原か奈良のね、
うん、
あそこが本店で、なんか24号線沿いって言ってはったけど、それが大阪の高島屋にも店出してるっていうね。
利用してるんちゃいますか、
かもしれないですね、うん、ちょっと高さを思い出しましたけど ね、お店で肉食ってる時に、う
ん、すごいお肉屋さんらしいですね、はい、
この他にも、
うん、
こんにゃくのこんにゃく、
うん、
こんにゃく工房、
はい、面白いね、
ホットドッグの専門店、
模様面白い、
うん、特徴的なお店が徒歩圏内に存在しています。はい、
うん、
そして共通していることは、
うん、
外観からは全くそれがわからないこと。
これがね、奈良の怖いとこやね、
中入ったらねっていう、
これはもう 金銀光ってるっていう感じがあんねやろね、バッと入った途端ね、はい、入り口からちょっとね、あずめみたいに目とってね、
そうそうそうそう、
面白いと
これ奈良県民かもしれんね、これ特徴かもしれんね、見た目ではわからないっていうね、
そうや奥深いんや、
はい、さてこの照明作品工房の名前は、うん、あかり工房吉野、
吉野っちゅうんですか、
はい、あかり工房吉野、あかりはひらがなですね、うん、あかり工房吉野、はいはい、で女性の作家さんがお一人で経営しております。作品は世界にただ一つのとても特徴のある美しい作品です。
面白いね、
うん、吉野さんの杉やヒノキを 0.1 ミリぐらいに薄く削り、これもまたこの吉野地域で飛鳥時代から継承されている丈夫な手すき和紙を組み合わせて作り上げる作品からはとても優雅で優しい光がにじみ出ます。
そうか、
吉野の杉やヒノキは厳しい環境から成長が遅く、通常の同じ太さの木に比べて年輪が多く、芽が詰まり粘りと強度に優れているので、薄く削っても裂けることがかな、これことって書いてないですけど、裂けることがありません、なのでこれらの作品は、吉野の木材と、この地で採れる和紙の材料である楮
三つ股の楮やね、
はい、楮三つ股、はい、岩皮、
はいはい、
と神業のごとく極寒の中で作られる手すき和紙が揃って初めて作ることができる作品です。
すごいね、
はい、お話だけではイメージが持ちにくいと思うので画像を見てくださいということですね。
これが出ますから、
はい、これリスナーさんごめんなさい見れないんですけど、
ね、ごめんなさいね、
はい、僕らだけ楽しませていただきます、はいはい、これですね、あかり工房吉野の作品、これがオンライン販売してる作品ということですね。あーなんかちょっと上品さがあるね、
もう奥深いですね、またこの造形も面白い ね
なんかすごい綺麗な模様が、ね、円柱形の、
そう、
はい、これ灯籠っていうんですか、こういうの、
うん、
あのなんかこう円錐っていうか三角錐みたいなやつもありますね、
富士山の上切ったみたいなタイプですね、
そうそう、 LED のミニランプ、
あ、まあ、LED もあるんですか、なるほど、
ちょっとこうオレンジっぽい色でね、心休まる、まあ、どっちかっていうとあのろうそくの色にちょっと似てるというか、
そういうことですね、
そういうのは多分イメージされる、ろうそくと似てますよね、なんかこの灯籠っていうんですか、こういう
商品 LED でもろうそくの揺らめきちゅうができる、できてますからね、
あ、そうなんですか、
ろうそくのような炎もできるしね、
それいいですね、
面白いですよ、
その LED これにつけたら面白いかもしれないですけどね、ご覧いただいた作品は全て手作りで一点物、そして世界に一つだけの作品です。
なるほど、
はい、価格も極端に高価ではなく、1万円から4万円ぐらいで知っていただきたいとの思いから設定されていますと、
でしょうね、はいはい、
そもそもは新築の社屋等を飾るオブジェなどが得意分野のようですが、
なるほど、
小さな照明作品にもその技が注がれています。
なるほど、大小あるんですね、
作品から光は、夏の夕暮れ吉野から熊野灘まで永遠と連なる山々を照らす夕日のような、
なるほど、
これ時色ですか、
あ、まあ時色ですね、
はい、時色っていうんですね、
はいはい、
光源は現在的で、はい、まあ、今風のってことですかね、LED です、
はい、面白い、
ね、中にはコードレスの作品もありますと、
もう LED でしたらね、本当小さい電池で長持ちしますからね、
あ、要するに、まあ、乾電池とかそういうバッテリーで動くってことですかね、
LED ってやっぱりすごいですね、
あ、
これだけ持つかというね、消すの忘れとってもね、あのカバンの中でなんで明かりがあるんかいと思ったら懐中電灯がそのまままだついとったとかね、
なるほどね、
そういう体験をしたことは何回か、
まあ、コードレスやと、まあ、見た目もね、
どこでも
スッキリするしね、まあ、言うたらあの
ラインがいりませんから、
テントの中にね吊るすランタンの、今 LED ランタンとかもありますけどね、まあ、そんな感じかもしれないですね、
はいはいはい、
まあ、さすがにこのね照明をテントで使う人はなかなかいないと思うんですけど、
よほどの人でしょうね、
そうですね、
だとしたら、はい、
これらの作品の、光の中、夏の夜に窓を開けて、
はい、
蚊取り線香を焚き、
はい、
伊田氏書院、これ伊田氏書院って読むんですね。
伊田氏って読むらしい
ですね。これがね、窓際で字を書くための場所。
ああ、そんなのある
んだ。なんか以前ね、タカさんがね、あの、修理されてた時にね、
はいはい、
徹夜で書いた作品こんなんでしたよね、確かね。
先生
ね、蛍の光でなん、あ、月の光か。
悪さしてね、
月の光でなんとかって。はいはいはい、まあ、また過去のお便りコーナー聞いてください。伊田氏書院に腰掛けて、虫の音を魚に、
虫の根でしょうね。
虫の根かこれね。
かもわかりませんね、
はい。魚に霊酒と好きな本があれば、とても良い一夜になると思います。
なるとな。
いいですね。ちょっと風流ですね。
優雅な、
ね、
文章ですね。
ね、また新築やご結婚の祝いや、
はいはい、
お誕生日のプレゼントに最適で、
うんうんうん、なるほど、
贈る方のセンスもキラッと光ると思います。
なるほどなるほど。
まあ、あのまさにね、証明ですからね。
ですね。はい、面白いね。
でこれでね、また次のもう一枚の画像ですね、うん、これがお店の外観ですね。
あ、本当面白い店やね、
はい、こういうマークでね、
は
ちょっとなんか日本の神話に出てくるみたいなね、
あなんか果てなし山脈という感じでね、
そうそう、連なる山にこの照明の色ですかね、これ時色の空、
ね、
まあ、ちょっと夕暮れ時か、もしくはあの朝日かわからないですけど、まあ、そういうあのロゴの明かり工房吉野さんですね。
上品な、
そうですね、入り口に看板があって、うん、でこれがお店の中ですね。これが伊田氏書院って、はい、こういうことを言うんですね。ここ
みたいですね、うん、出窓みたいなとこですよね。
そうですね、うん、でその出窓のスペースにちょっとしたこう壺なんかを置いて、うん、
あと
時計もね、あ、置かれてて、
あ、いい時計ですね。あ、
まあ、こういうなかなかね、ちょっと普通の家ではなかなかないですけどね、
うん、
まあ、
ね、
こういう場所はね、
まあ、
こ
うい う、まあ、地味なお家ですよね。
そうです、
見たところは、
まあ、まさにこれが奈良かもしれないです ね、
まあ、ですね。
ただ持ってるものはもう一級品というね、
技術は一級品というですね、
はい、まあ、なかなか上品でね、
はい、
ちょっと僕には足らない部分なんですけど、
ちょっとまあはい、
勉強させてもらいま す、
ね、
はい、まあ、いつかね、まあ、焼肉屋じゃないですけど行けるようになりたいですね。
まあまあね、まあ誰かが連れてもらっていくというタイプや ね、
最後にこの工房の場所等の詳細については、はい、ホームページがありますので、あかり工房吉野で検索していただければすぐに見つかります。
ありがとうございます、
はい、一度覗いていただければ嬉しく思います、
はい、
ということですね。ちょっとせっかくなんで、あかり工房吉野でググってみましょうか。
はいはい、
はい、あかり工房吉野、あ、一番上に出てきましたね。
ペン出ましたね。
あー、これや、うん、
例のハテナス山脈です。
このホームページいいね、
うんうん、
これいいね。あ、これが杉のその1ミリの幅で 0.1 ミリかな、杉を切るっていう。あ、でこれが杉の、まあ、杉林というかね、
吉野杉ですね。
よう考えてありますな、うん、こういうかっこいいホームページ俺も作りたいな。
すごいですね、
やっぱり外国人というか、あのオンラインショッピングもちゃんとやってはるみたいで、これ上の方にね、オンラインショップっていうあのリンクも貼ってありますし、あ、これもう本当にユニバーサルなデザインのホームページですよね。やっぱり今求められてるのはこういうホームページかもしれないです ね、
もういわゆる英語もいっぱい入ってね、
そうですね、
面白いですね、
まあ、かと、あ、これ職人さんの手ですからね、
かもしれんね、
あ、いいですね、あ、こういう模様でね、
うん、
爽やかです。そうか、薄いヒノキとか杉やからこんだけ透き通るんやな。
うう、
薄くなかったらやっぱり光も透き通らないんだね、うん、まあ、あと和紙ね、
薄くできるというのがその吉野の自然で育った、
そういうことやな、
木材やからできるということでしょうね。
ああ、福西正幸さんという方が、
はいはい、
この、まあ、代表の職人さんなんかな、
ね、紙すきは福西さんですね、
和田、はい、和田奈良一って読むかな、この人の名前、
ね、これは縦具と書いてある、
ね、奈良っていう珍しい名前ですね。
奈良和さんが奈良
さん、奈良和さん、ね、あ、この方も亡くなってはるみたいですけど ね、
は
い、去年71歳となってますけど、
ああ
、いいですね、まあ、これおしゃれやな。
うう方が応援しながらこの、
うん、まあ、応援というか実際にされてるんでしょうね、おそらく
工房吉野がまあ成り立ってる、はい、ということでしょう。
あ、なかなかこういう店もね、知れる機会ないんで、まあ、タカさんありがとうございます、
はい
はい、それではここでお話を終わります。
ありがとうございました。
皆様次回までお元気にお過ごしくださいということですね。白っぽね、はい、ね、あのさんは京都、
はい、
でタカさんは奈良ということで ね、まあ、日本を代表すること2つが出てきまして、
はい、はい、ましたね、
はい、非常に僕ら嬉しいです、
はい、
またタカさん、あの次週も、まあ、よかったらお便りお願いします、
はい、上野さんによろしくお伝えい
た
い、
ね、そうそう、皆さん、あの時計は機械時計、特にあの機械式の腕時計 ね、
はい、そうですね、
腕時計はジュエリー上島でお願いいたします、はい、
ショート本です、
はい、そうです、あの動画の方はあのバンチャンネルで公開しますので、はい、そちらもぜひあの上島さん どんなちょっと上島さんのお声ちょっと一瞬出てますし、
そう、
タカさんのお声もちょっとだけ、
あ、
はい、あの最新の動画では出てますんで、はい、ぜひ聞いてくと見てください。
僕のモバードも出てるらしいですね。
モバード
ね、はいはい、人にもらったもんです、
はい、あのモバイル、はい、なかなかいいモバイルでした
俺ね、うん、ほんまにね、ある女の人がポッとくれはったんですよ、ね、
あ、そうなんですか、うん、まあ久しぶりに開けてね、
そう、
時計もやっぱたまに開けたなとな、
うん、
やっぱメンテナンス大事ですから、メンテナンスしたら本当にもう一生持ちますからね、時計っていうのはね、
うん、はい、
うん、高重克彦さん、
あ、いや待ってました、
ちょっと今また、
はい、飛んだ林の
あ、また鳴いてるわ。雨の音がすごいですね、本当。
ねえ、マイクで拾えてるのかどうか分かりません
。なんかスリランカのね、あのジャングルの中にいるみたいですけどね。高橋克彦さんでございます。
待ってました。
はい。ピースラン世界5大陸4万キロランニングの走る、はい、ランニングの、ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナー、高橋克彦です。
はい。富田林の住人さんで。
そうですね。はい、大阪のね、南部のね。
ここもいいとこですよ。
うん、6月もあと数日、うん、今年2019年も半分が過ぎまし終わります。
あ、ほんまですね。
あ、ちょっとあの水無月食わんとあかんな、6月30日は。ね、でも京都の人じゃないですけどね、あの水無月のレシピも、晩飯チャンネルで公開してます
ので。そうですね、いっぱい作ってください。
あと、よっちゃんのお料理コーナーでも詳しく紹介します。
はい。
まあ、これ水無月は僕が勝手に言っただけですけどね、高橋さんがおっしゃってません。令和元年のスタートから早2ヶ月、いまだ令和の元号に馴染めずにおられる方は多数おられると思います。僕全くですね、書けないですね、令和ね。さすがに書けるか。これ書けんかったらあかんな。実際日常生活の中で言語が関わる場面というのは本当に限られているのだということでしょうか。う
ん、まあ、限られてる人には限られてないよね。
そうですね、
うん、もうあれで生きてる人はもうそればっかりの人ですよ。
正直僕の本音から言うともうやめてほしいですけど ね、 ね、あのとかそういうその書類に書かんでもいいようにしてほしいです。あの、僕の娘がね、平成24年生まれなんですよ。平成24年生まれが西暦で何年になるかっていうのをね、いちいちネットで検索して、まあ、2012年なんですけどね。
なんか昭和の場合25年足すとかね。
そう、あれやめてほしいですよね、うん、本当に。いや、最近ね、僕ちょっとそのあのパスポートを新しく取るためにあの役所で書類もらってきたんですけど、はいはい、なんか、まあ、パスポートの書類はちょっとどうか忘れたんですけど、なんか の、 その手続きするときにそのいちいちなんか昭和で平成で書いたり、うん、西暦で書いたりとか、あれほんまちょっとちゃんと、あ、保険や、海外旅行保険や、
う
ん、海外旅行保険するときに、うん、海外旅行保険から2000年、2000何年でええやろと思ったら、うん、平成で書かせるんですよ。あ、ちゃうかと思ってね。
ほんまに。その辺も。
やめてほしいわ。どっちでもいい風にしてほしいですよね。なんでその平成に、平成とか令和にこだわるのかよくわかんないですわ。まあ別に それが悪いとは言わないですけどね。
まあ置いといて、それは、
はい。はい。大阪で開催される G20 サミット。いよいよ今週末ですが、
そうですね。
はい。金曜日あたりから交通規制も始まり、
はい、
コンビニや、宅配便関係の流通にもいろいろと影響することと予想されています、
はい、まあ、今そういうニュースがどんどんテレビに流れてます ね、
そうですね、
ま
あ、リスナーさんからもそういうお便りいただいております。
大阪からヘリコプターがまだたくさん飛んでおりましたが、
あのね、ちょっと面白い話があって、うん、2日前の夜11時ぐらいに、うんうんうん、この千里中央のあたりをなんかすごい大きい飛行機が飛んだらしいんですよ、うん、で僕 の、 その今度スイスイ行くね、
びっくりしました、
あの嫁さんつぐみさんが僕に昨日その話してくれたんですよ、
う
ん、てべくんそんなんあったで言
う
て、
どうや
んか、そしたらどうもあれ、うん、なんかトランプかなんかの、うん、をなんか運ぶ、うん、
米軍のね、
その、ヘリコプターを積んだ飛行機が、うん、なんか伊丹の方、伊丹空港ね、うん、あの大阪のね、その大阪と兵庫の間にある伊丹空港になんか行ったらしくて、多分その音聞いたんちゃうかなと。普通あんな夜中の11時に伊丹空港って確か9時があれ門限なんで、そうそうそうそう、11時に飛行機飛ばないんですよ ね、
ね、
でそれで
俺もびっくりしたよ。
あ、文雄君も聞きましたか。さすがですね。
新聞で見てね、ああそんなことやったんかと、まあね、いろんなことがあるなと思いました、うんうん、まあ、これについてはもう詳しいところなんですけど、
そうですね、はい、ちょっとまた僕も新聞、見させてもらいたいと思います、まあ、
もうそのまま行きましょう、
はい、遅れていた近畿地方の梅雨入りも、今日あたりから前線北上するとのことで、やっとこさ梅雨シーズンスタートとなるようです、
ね、
もう今入ってるんですか、
まあ、もう昨日から一応気象協会か気象台か知りませんけど宣言しはりましたね。
ということは
昨日の昼頃宣言しはったんちゃうかな。
ということは近畿が入ったってことはもっと西の九州とか、
おそらく入ってるでし
ょう、四国とかね、まあ、中国地方とか、うん、そうなんですか、
まあ、北海道は通ないと言われてますけどね。
あ、そうなんですね、うん、日中の気温が30度を超える日も出てきました、
はいはい、
暑さの中でも走るべき時には走っておりますと、高橋さんはね、まあ、これがお仕事ですからね。
そうですね、
水分補給に気をつけなければならない時期、
はい、
脱水症状や熱中症にもお気をつけください。ちょっと僕もあのお茶いただきます。
はい、どうぞどうぞ。
文雄君よかった、飲んで
る。いや、もうわしも結構何回か飲んで、水筒が半分になってますので、まあ、こういう蒸し暑い時もやっぱりある程度飲んどいた方がよろしいですね。
もちろんもちろん、はい、私が今いるピンポンテラス、
はい、
日中の暑さで古民家の屋根が焼けついて、
あ、そうですか、
外気温が20度程度でも、
うん、
西日の差し込む午後遅くには、
はい、
時折40度近くまで気温が上がります。40度
ね、ちょっと屋根が薄くなってるのかな
かもしれないですね、うん、その断熱的なもんがね、
うん、
例えば、うん、昨日火曜日、
はい、
夕方6時頃、
うん、
室温34度、
あ、これはちょっと珍しいですね。
日没後の8時頃で32度、
よう測ってありますね。
ちょっと踏み置くみたいな、
うん、ほんまやな、
毎朝血圧測ってるもんな。
あ、まあこれはしゃあないもん ね、あんまり測りたくないんやけど、
はい、今朝方5時の段階で、あ、28度、
これはちょっとしたもんですね。
暑いですね。
まあ、大体26度ぐらいはなんやけどね、こういうコンクリートの建物でも
保温効果が働いて、嫌な言葉ですけどね、保温効果でこの時期ね、温度が保たれているようです。
なるほど、まあ、冷えないという、
そういうことですね。
なるほど
ね。冬やったらいいんですけどね、これね、夏ですからね。古
民家で結構涼しいもんなんですけど、
まあ、風通しがよくいいとかね、
屋根がやっぱ問題あるのかな、まあ、はい、
それでも1階に降りると、あ、ということは2階の話か、今の話
ね。なるほど、2階はね、あの古民家の2階って天井も低いし ね、
そうですね、
結構昔あれば寿司いうて、ね、物を使ってたんですよね、はい、
あ、
まあ、そういうこともあるんかも、
まあ、屋根裏部屋みたいな感じ、
ね、まあ、このあのピンポンテラス行ったことないので分かりませんけど、はい、
2階よりも1階は仕事は気温が下がります、
はいはい、
あ、そうだ、冬はとことん寒く、
はい、
室外と さほど温度差はありませんが、
うん、
夏でも涼しい古民家、
はい、
1階は扇風機もいらないくらい、
あ、なるほど、
あ、まあ、だから1階はまあ涼しいんですね。
うん、だからそういう物置やったと、うん、昔は ね、 そうですね、うん、かもわかりませんね、うん、
窓を開けて網戸にして風を入れるだけで涼しくなるのはありがたいです。
それはもうその通りです、
はいはい、ここ富田林の暮らしも早3年目、
うん、ですね。
あ、3年目早いですね、やっぱりね、
うん、
自然がいっぱいで人の温かい町ということは住めば住むほどよくわかります。
それよかったですね。住めば住むほど嫌になる町もありますけど、
うん、そうですね、富田林よかったですね。
うまいこと、まあ、心があったんでしょうね、うん、富田林の心と。
3年前までは、
うん、
大阪市内の天満橋のビル街で暮らしていただけに、
うん、
富田林に移り住んできて、そのギャップの大きさをいろんな場面で経験してきました。大きな町に比べれば刺激こそ少ないものの、落ち着いた雰囲気の中でのんびり暮らせるというのはやはり素晴らしいものだと思います、
うん、
そうなんです。僕高重さんとね、まあ、何回か大阪でもお会いさせてもらいましたけど、
うんうん、
あの高重さんが、うん、あの天満のね、
うん、
あの京阪の天満駅の近くに、うん、あのバギーをして行くんで、なんかちょっと違和感あったんですけど、まあ、高重さんはまあどっちかというと富田林なんかなと思いますね。
まあ、
なんとなくです
けど、
いや多分そうですね、うん、若いうちはどうしても刺激を求めたくなるものですが、
はいはいはい、
中高年層にとってはこういった静かな環境というのは欠かせないものになっております。僕もどっちかというとそっちの方が好きですけどね、静かな方が
、うん、
ゆったりまったり流れる時間を楽しむために衣食住をはじめとするいろんな要素をあれこれ考えながら今は日々の暮らしを楽しみたいと思います、はい、皆さんも、ぜひ富田林を訪ねてください、
はい、
ということでございます、
はい
はい、
ありがとうございました。
まあ、高重さんもあのやっと そういう場所を見つけられたのかなという感じがしますね。
ね、まあ、よかったですよね、
はい
はい、
また皆さんよかったら富田林行ってください、
はい、
次はですね、
はい、
これね北海道の方から、さっき の、 あのパジェロじゃないですけどね。
あ、そうですか、
はい、
ありがとうございます、
これがちょっとよく分かんないですね、
うんうん、
突然のプレスリリース送付させていただきますと。
ありがとうございます。
イスワングランプリ、
うん、
北海道大会事務局では、
はい、
千歳市、
はい、
ニューサンロード特設会場で、
はい、
第5回目となる、
うん、
これ面白いですね、まあ、さっきも言いました、イスワングランプリ、
なるほど、なるほど、
イスワングランプリ、
うん、
北海道千歳大会を開催します、
はい、
ということで、これ、まあ、そもそもイスワンって何やねんという話なんですけど、
うんうんうん、
書いてますね、
はい、
世界一座っている時間が長いと言われている日本人、
あ、そうですか、う
ん、そんな日本発祥のスポーツが、
うん、
ジム椅子を使って2時間でコースをチームで何周できるかを競う、それがイスワングランプリ。
それだけ聞いてもさっぱり分かりませんね、
はい、うん、千歳市で開催される北海道大会は今年で5回目を迎えます。どなたも気軽に参加できますが、北海道最速、
うん、
これ最速ですよ、
うん、
最も速いですよ、
はいはい、
オフィスチェアランナーを目指す、オフィスチェアランナー
というんですね、
はい、を目指 す、
ね、
トップレベルのチームは、
はい、
すごいですよこれ、ビッグ椅子ですよ皆さん、
うんうん、
時速11キロを超えるスピードで、
はい、
2時間を走り切る速さと、
そうですか、
持久力の両方を求められる非常に過酷なレースとなっています、
はいはい、
時速11キロ、しかも椅子に座って、
は
い、立っててもしんどいですよ時速11キロって。
うーん、
また今年は開催当日12時からの予定で、見た目以上に過酷なイスワングランプリを小中学生にも体験してもらう、 参加賞付きの体験ミニレースも行う予定ですと。なんかお菓子がいただけるみたいですけど、まあ、あの僕も初めて知りました。そういうあのオフィスチェアに乗って、まあ、速さを競うというね。
どういうように走るんでしょうね。
ちょっとやってみてください。こうやって、あ、両手持ってね、前を両手持ってで、こうやってこうやってやるんかな。
いや、それやりたないね。
これ時速11キロで走れますか。絶対無理ですよね、これね。
これはもう、
はい、
降りますわ。
はい、はい、イスワングランプリ北海道大会が、うん、千歳市で行われるということで、まあ、
お好きな人がね、
そうですね、
あの関心ある人は嫌なったらどうで
しょう。そもそもそれこそ高重さんがなんか一本バゲタでイスワングランプリとか出たら、まあ、ちょっと話題になるかもしれないですけどね。いやいや、まあ、北海道までの、ね、往復結構大変ですけど、まあ、それはまた高重さんよかったらチェックしてみてください、あと、まあ、リスナーさんもあの、ね、イスワングランプリで、
はい
はい、イスはひらがなでその間に一本線あって、はい、で1ですで GP と書いて、はい、イスワングランプリというね、それの北海道千歳大会が2019年、今年の、ね、7月の21日。
もう割と迫ってますね。
そうですね、日曜日ですね。うん、7月21日、日曜日の午前11時から夕方の4時まで。
なるほど。
はい、まあ、あると、雨天決行と。
あ、いや、
まあ、今ね、千里町のあたりでも大雨降ってますけど、うんうんうん、まあ、この中でも、うん、あの、イスワングランプリは行われるということで、場所がですね、千歳市、
はい、
千歳市、これ境町、これ幸せ町って書いて、
うん、ね、まあ、境町かな、
かな、まあ、幸せの町と書いて2丁目にございます、
はいはい、
ニューサンロード特設会場で行われて、観戦料無料と。
あ、なるほど。
これすごいやん、これ商品がさ、
はいはいはい、
さすが北海道やな、
はいはい、
優勝商品がですね、北海道の米90キロ、
はいはい
はい、90キロですよ皆さん。
あ、ありがたいですね。まあ、
チームで参加するからね、山分けになるかもしれないですけど、
ありがたいですね。
準優勝が、
ほうほう、
これまた北海道の米60キロ。
なるほど。
3位も北海道の米が30キロということでございます。
はい、
エントリーの締め切りが7月の5日なんで、
うん、
興味ある方は急いでください
ですね。
僕は全く知らないですけど、
まあ、椅子で試食を稼ごうという、
ね、そういうことですね。椅子に座って米を食うというね、
うん、まあ、こういうような、あの、はい、なんちゅうか、一見なんか高等向けやけども、やってみれば楽しいというの、
ういう、
まあ、いろんなあってよろしいからね。
そういうことです。あと、はい、やっぱ僕が一番知らなかったのが、
うん、
なんか日本人がその座ってる時間が結構長いみたいですね。
びっくりしましたね。
考えたら僕らもよう座ってますね。
かもしれんね。
放送してる時いつも座って、さすがに放送してる時にね、うん、あの椅子で走ってはいないですから、
う
ん、まあ、意外な事実も発覚しました、
はい、まあ、いろんなところからお便り待っております。
はい、
よろしくお願いいたします。
次はですね、いつもお世話になってます、はい、大阪歴博ですね。
はい、ありがとうございます。
大阪歴博物館企画広報課の柴田さんです。
はい、柴田さん、ありがとうございます。
当館では8月21日水曜日から10月の14日まで、はい、8階の特集展示室において、
うんうん、
特集展示
ほう
博学連携展ボリューム 1.1、 あ、ボリューム1か、ボリューム1、
うん、
ショート大阪の文化力、大阪商業大学と大阪歴史博物館の、まあ、コラボイベント
ですね、これ、はい、
を開催しますと。
なるほど。
いうことで、まあ、よかったら紹介してくれということなんで、ちょっと、プレスリリースもありますんで、うん、そちらの方も拝見させて。
僕大阪商業大学に行ったことありますわ。
あ、そうなんですか、うん、
面白いとこでした、はい。
あ、書いてますね。
うーん、
大阪歴博では令和元年、あ、令和出てきましたね、
出ましたね、
8月21日から、
こういう
とこですかね、特集展示室において、まあ、先ほどの、特集展示を行いますと、
はい、
で、まあ、それの内容を書いてるんかな、
はい、
大阪市内および近隣地域には多くの大学があり、
はい、
それぞれに地に関わる資料などを収集し、研究を行うとともに、
はい、
付属の博物館を開設して、
はい、
展示活動等を通じて地域への地の、
うん、
還元に努めていますと、うん、大阪、まあ、知識の地です ね、
そうですね。
大阪歴史博物館では、新しい時代の始まりとともに、大阪ゆかりの大学と、当博物館との共同展示である博学連携展、
うんうん、なるほど、
まあ、だからこれ博学の博は博物館の博 で、
ね、
学はまあ大学の学なのかな、
そうでしょう、
博学連携展をスタートしますと。
面白そうですね。
今回1回目ということ で、
いいで、
初回は本年開学70周年を迎える大阪商業大学とタッグを組みます、
はいはい、これ面白い大学ですよ、ここ。
あ、そうなんですか、
うんうん、
本展示では江戸時代ショートと呼ばれた大阪の繁栄を支えた蔵屋敷をテーマに備え、
うん、はいはい、
備えだってるこれ、
うん、そんでいいんでしょう、
はい、
添えでしょうね。
あ、添えですか、
うんうん、
添えですね、
まあどっちでもいいでしょうか、はい、
蔵屋敷を中心に、僕もちょっと血が足らないですね、
はいはいはい、
行くべきかもしれないですね、
はいはい、
蔵屋敷を中心に繰り広げられた人物地域の連携と展開について、
うん、
大阪歴史博物館および大阪商業大学の所蔵品を通じて紹介することで、
はいはい、
小と大阪の文化の本質に迫っていきますと。
いいですね。
これ面白そうですね。
まあ、この大学もいかにも大阪らしいね、商業を旨とした大学ですからね、面白いところで、場所もおもろいし、いいですよ。
こういうその上から見たこれ、
はい、
広島藩、あ、これ中之島ですね、多分ね、
そうですね、
広島藩大阪、
うん
うん、お屋敷図という、
うん、
だからいわゆるその上から見たその長官図っていうんですかね、今で言うとグーグルアースみたいな感じの
、ね、
地図が、これだから江戸時代のこれ、
うん、
慶応2年って書いてますけど、
うん、
まあ、その時に作られた、これがだから大阪商業大学 の、 あの博物館が所蔵している作品、
うん、
作品というか、まあ資料ということですね、まあ、困難があったりとか、
うんうんうん、
あとはこれはね、
うん、
あ、岡田米仙人って読むんかな、
どんな字ですか、
米です、
あ、
はい、のなんか水墨画みたいな、
あ、
はい、絵とか、あとはこれはなんか見開きの本ですね、
お、面白いね、
はい、
うんうんうん、
見解なんとかなんとか、なんやろこれ、
うんうん、
ちょっとわかんないですが、なんかおっさんと、うん、あの子供がなんか踊りまく、なんかじゃんけんでもしてるんですかね、あ、これはもしかして掛け事でもしてるんかもしれないですね、あの畳敷きの部屋で、
うん
うん、まあ、そういうようなちょっと昔のね、
うん、
あの漫画みたいなのも紹介されると、うん、
はい、
いうことなんで、皆さんぜひ今回のこの、
うん、
特集展示ですね、
うんうん、
博学連携展ボリューム1、
うん、
小と大阪の文化力、
うん、
展覧会ぜひ行ってほしいなと思います。これがね8月21日から10月14日、でしかもこれ特集展示なんで、
うん、
大阪歴博 の、 あの入館料払えば見れるっていうんです。
なるほど。
特別展の時はまた特別料金いるんですけど、
ね、
まあ、こちらの方は特集展示ということで、あの特別料金はいらないということで、あの入館料だけで済むみたいですね、
うんうん、
はい、よかったら皆さん大阪力学行ってみてください。
東大阪にあるんですよね、この大阪商業大学というのは。
ああ、そうなんですか。力学、うん、はあれですよ、あの大阪市内にありますからね。
だからもう大阪市内で行けるということで、
そうですね、
僕なんでここ行った言ったらね、石の丘ね、石化がここにあるんですよ、うん、でそんなんでちょっとね、吉友大手から引かしもたことがあって、うんうん、あの思い出に残ってる大学です、うん、
まあ、ちなみにあの、はい、大阪歴博の方は万馬町にございますので、
あ、まあ、
僕らともまあちょっとゆかりがあるかないかわからないですけど、
うん、
大阪城のすぐ隣にございまして、
うん、
あの電車で行く場合はですね、谷町四丁目駅の2号もしくは9号出口、
うん、メトロね、
はい、で出てくださいということで、あ、ちゃんとこれ番じゃなくて号って書いてますね、さすが歴博の、ね、プレスリリースでございます。9号の方
が
僕がいいと思います。あ、そうですね、
9
号、9号出たらね、すぐ目の前に
NHK さん、
NHK の大阪本局と、あと歴博のツインビルが見えますんでね、はい、ぜひ9号出口から皆さん行ってください、
はい、
以上ですね。あとは、
はい、
あとね、これがね、芦屋市立美術博物館で、
うん、
今度ですね、
うん、
コレクション展子供と大人、これ何に見えるっていうのがですね、
う
ん、7月13日から9月23日まで行われるということで、まあ、7月13日にはあのーまあ、プレスリリース、あ、プレス内覧会というか、まあ、そういうその先駆けてね、
公開が、
はい、公開があるみたいなんで、
はい、
まあ、これに僕らが行けるかどうかわからないですけど、
うん、
まあ、もし興味ある方はですね、芦屋市立美術博物館のコレクション展もチェックしてほしいなと思います。
気持ちのいい、美術館で、美術博物館でね、
そうですね、
学芸員の方がもう最高でしたね。
あれですよ、僕はこの前、この併設されてるレストランで、
うん、
アイスコーヒーを飲みましたが、非常に美味しかったです。はい、まあ、それぐらいですかね。
そうですね、今週はね、いろいろね、展覧会 の、 招待状を持っておりますが、また次のチャンスにね、
うん、そうですね、
お話したいと思っております。
いや、僕ね、もうあと、スイス行き1ヶ月過ぎました、
うんうんうん、
もうあと1ヶ月後にはスイスに行ってるんですけど、
うんうん、
まあ、そのまでに多分3、4回ぐらい、ここで大阪で放送もできますので、
まあ、そうやね、
はい、また皆さん、来月ね、今週でも6月終わりなんで、
はい、
まあ、来月7月も変わらぬ JOBB を応援してほしいなと思います。
そうですね、頑張ってみましょう、
はい、まあ、今週いろいろね、よっちゃんがオープニングに来てくれたりとか、
ね、
まあ、愛媛のね、店頭旅の話もできましたし、あと今すごいね、外がもう熱帯雨林というか、
まあちょっとね、
なんかスコールというか、ほんまにここ大阪なんかなっていうような景色なんですけど、無事最後まで来ることができまして、
うん、
皆さんも、まあ、最後までお付き合いくださった皆さんもね、まあ、この最後だけ聞いてくださった皆さんもありがとうございました。文雄くんもお疲れさんでした。
いやいや、今お茶いっぱいいただきました。
あ、水分補給大事ですけど、高尻さんおっしゃる通りね、水分補給よくしてください、はい、
まあ、今週も頑張りましょう、
はい、それではね、僕らラジオの他にも YouTube とか Instagram とか、はい、そして FM ラジオで放送、はい、情報発信しております、はい、FM ラジオの方はね、FM 千里という、
うん、
千里中央か、正確に言うとね、
いや、千里ニュータウン言うんです
よ。FM 千里。ごめんなさい、千里町ってさ、この辺りで、ニュータウンってさ、もうちょっと吹田の方もね、も
正式なね、
そうそう、入ってますんで。
僕らも FM 千里やってますけど、はい、一応 FM なんか千里ニュータウンとか書いてました。
FM 千里ニュータウンで、はい、毎週土曜日の朝の10時から、はい、インターネットで聞けますんで、うん、バンバフミオのボラボラ千里、はい、今週もですね、6月29日の土曜日、朝の10時、ぜひ皆さん聞いてください。
ね、小型放送局ですけど、なかなか面白い内容のね、
そうですね、まあ、結構いろいろ露出も増えてきて、なんか今度ね、ポールスター2、あれがね、開業から5周年ということで、うん、毎年やってはるみたいなんですけど、うん、七夕列車がね、
なるほど、
また千里中央から出るみたいなんですけど、 その七夕列車の広告にも、うん、FM 千里がちょっと載ってまして、地元を元気させるコミュニティ FM 局でございますの で、はい、ですぜひ皆さんも応援してほしいなと思います。今週ね、文岡のちょっとオープニングでも言ってくれましたけど、千里中央、このちょっとまあ物価が高いと言われてるね、はい、大阪北摂のこの千里中央駅周辺ですけど、
挑戦しました、
まあ、そこでね、1000円で美味しくておしゃれで清潔で気持ちのいいレストランがあったということで、
ホテルのレストラン並みでしたね、
はい、まあ、そういう情報も、密着型の情報を文岡くんが伝えてくれます、生放送でございます。そして YouTube ではですね、晩飯チャンネル、晩チャンネル、そしてスイスチャンネルで、最近、うん、作りましたカメラをね、触るチャンネルっていうのがありまして、今ね、ちなみにカメラの方はですね、うん、確かね、2名ぐらいの方が、
ね、
チャンネル登録してくださってて、
すごいですね、
はい、ただですね、うんうん、実はあれ、僕先週のうちにもう一個新しい動画を公開する予定やったんですけど、うんうん、まあ、スイス行きの準備もありまして、ちょっとね、はい、今手が回ってないんで、まあね、まだ近いうちにまた、
そうですね、
動画は撮影できてるんですけど、編集がまだできてないんで、とりあえず今はライカ M3 の、
うん、今 M3 やってる
ね、 M3 の公開が終わりまして、で次回の素材はあるんで、うん、また近いうちに公開させてもらう。あ、 M3 も16名の方が ね、
あ、よかったですね、
見ていただいてて、高評価もしていただいて、
よく使ったカメラですよ ね、
ね、 これね、
本当によく映りますよ、このカメラ、はい、僕これ自慢するわけじゃない、2台持ってるんですけどね、両方とももう感動でね、
はい、
もう実にいいカメラですこれ、やっぱり
クラシックカメラタッチ&ショーという、まあ、そういうチャンネルも、だから今4つやな、カメラでスイスで晩飯晩チャンネルで、それぞれで、
まあ、それを頑張ってね、
そうですね、個性のある
引っ張っていかないか、
はい、チャンネルをしてまして、はい、まあ、いろいろ情報発信してますので、
はい、
4つの YouTube チャンネル、ぜひ皆さん、晩チャンネル、晩飯チャンネル、はい、スイスチャンネル、
うん、
クラシックカメラタッチ&ショーですね、うんうん、まあ、これで検索していただいたら全部出ると思いますので、はい、ぜひご愛顧いただきたいなと思います。
その通りです。
でインスタグラムの方はですね、はい、JOBBB ラジオでインスタグラム検索すれば、うん、お、ちょっと静かに、あ、また鳥さんが
また したか
してますね、多分さっきから同じやつやな、泣いてるのな、
うんうん、なんかちょっとこ
いつザーっていう音は、
うん、
これ雨の音です
、
うん、で泣いてるのは鳥の音です。
なるほど、
はい、でインスタグラムは JOBBB で検索して、
結構、まあ、それなりに更新してます。
そうですね、カメラ沼というシリーズで最近やって、はい、文雄くんの持ってる、まあ、なんとか今後、何、玉石混合か、
そう、もう
玉はないかもしれないですけどね、石の方のカメラを紹介してますんで、
はい、100円で買ってきたカメラ
とかね、はい、JOBBB ラジオのインスタグラムもぜひ見てください。
はい、
まあ、それぐらいですかね、
まあ、そんなもん
で僕らのね、はい、広告はね、
はい、
はい、というわけで今週も皆さん最後までご視聴ご清聴ありがとうございました、うん、次週はですね、うん、7月第1回目の放送になります。7月の4日ですね、ふみおくんはもう来月の1日で、は
い、
めでたく、何歳、
80歳、俺
80歳を迎えるということでね、うん、まあ、G20 も大阪で行われますし、
うん、
ますます元気に僕らやっていこうかなと思ってますん で、まあですね、ぜひ皆さんも元気で
聞い
て
ください
。行きましょう、はい、7月の4日木曜日です、
はい、
4日木曜日の、まあ、夜の9時頃に、
うん、
こちらの、ホームページで公開しますんで、うんうんうん、1週間、元気で皆さん過ごしてください、うん、JOBBB 今週597、私バンバ鉄平と、
はい、バンバフミオ、
そしてお料理コーナーはよっちゃん、そして、愛媛県は鹿島の北条鹿島の皆さん、 そしてリスナーの皆さんでお送りしました、うん、それでは皆さん次週の放送までさよなら、
はい、バイバーイ。